ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア外務省のラルムハマッド・イクバル報道官は、今のところインドネシアにはイスラエルと外交関係を開く計画はないと強調しました。イクバル氏は、イスラエルがインドネシアの経済協力開発機構 OECD への加盟を阻止するのをやめることを引き換えに、インドネシアとイスラエルの間の外交開放に関する談話に関するイスラエルのメディア The Times of Israel の報道に応じてこのことを伝えました。イクバル氏は、特にイスラエルがガザ地区でパレスチナ人に対する残業行為を続けている現在、インドネシアの立場は変わっておらず、日国解決によるパレスチナ独立を断行として支持し続けていると述べました。イクバル氏は、インドネシアの OECD 加盟プロセスには長い間がかかったと付け加えました。最長で5年かかる国もあります。イクバル氏によると、インドネシアが準備しなければならない多くの事項を盛り込んで加盟ロードマップは来年5月に採択される予定だと言います。それでは次のニュースです。国連安全保障理事会は、ガザ地区への人道援助物資の配布に対するあらゆる障害を直ちに取り除くよう求めています。安全保障理事会は、孤立したパレスチナ領土の民間人を助けるために、多くのことを行う必要があると強調しました。メンバーらはまた、World Central Kitchen のチームメンバー7人が死亡したイスラエルの空爆についても深い懸念を表明しました。加盟国はまた、すべての紛争当事国に対し、国際法の下で人道支援要員、施設、活動の保護された地位を完全に尊重し、人道主国と紛争解決メカニズムを遵守し、これらのメカニズムの不備を速やかに是正することを要求します。理事会メンバーは、これらすべての事件に対する説明責任の必要性を強調し、World Central Kitchen 事件に対する完全に透明性のある包括的な調査が実施され、完全に公表される必要があると強調しました。それでは次のニュースです。地元メディアによると、ブエノスアイレスでイスラエル大使館とユダヤ人センターを狙った大規模な襲撃事件から30年以上が経ち、アルゼンチンの裁判所はイランを非難し、同国をテロ国家と認定しました。判決によると、イランは1990年にイスラエル大使館への攻撃、1994年にはアルゼンチン・イスラエル・ムトゥアル・アソシエーション AMIAユダヤ人センターへの攻撃を命令していました。法廷文書によると、法廷はまた、シア派運動とイラン支援のヒズボラの結びつけ、アルゼンチン史上最悪の死者を出した IMIA の攻撃を人道に対する罪と呼びました。判決を下した3人の裁判官のうちの一人、カルロス・マヒクエ氏は、ヒズボラはイラン政府の命令の下で政治的、アイデオロジー的、革命的計画に応じた作戦を実行したと述べました。 1990年、イスラエル大使館への爆弾テロがあり、29人が死亡しました。2年後、爆発物を積んだトラックが IMIA ユダヤ人センターに突っ込み爆発し、85人が死亡、そして300人が負傷しました。それでは、次のニュースです。FIFA 会長のジアニ・インファンティーノは、スポーツの試合、特にサッカーで、今も起きている人種差別との共同を呼びかけました。レアル・マドリードのブラジル代表ストライカー、フィニシウス・ジュニアが何度か嫌がらせを受けた後、インファンティノ氏は、南米サッカー連盟、チョン・メボルとの会談で、人種差別事件の増加は、このスポーツにまだ問題が存在することを示していると述べました。インファンティノ監督は、2030年ワールドカップの新戦、アルゼンチナ戦の開催地となるウルグアイとパラグアイの大統領が出席する、アスンシオンでのイベントでもこの発言をしました。それでは、次のニュースです。インドネシア海軍と国家特別構成庁、バサルナスは、バニュアンギ地域とバリ地域における帰国の流れの状況を空から監視しています。事故などが発生した際に、職員が容易に避難できるよう、航空機関流量監視を行っています。彼らはいくつかの地域で帰宅ルートを監視しており、そのうちの一つはカタパンギリマノクです。帰宅の流れの監視は、戻りの流れが発生するまで継続されます。海軍参謀長のモハマド・アリ・テイトクは、仙台院に対し、陸、海、空の帰国ルートの数箇所で監視を強化するよう思い出させました。アリ・テイトクはまた、帰国期間中の監督を強化するために、関連機関と協力するよう全軍に勧告しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのプルバリンガから来ました。中部ジャワ州プルバリンガのオンジェ村の住民はほとんどは今でもアリフレブワゲまたはアボゲの計算を維持しています。アボゲはイスラム教の祝日を祝う時期を決定するジャワ暦の計算の一つです。ラデンサイドクニングモスクでイードの祈りを行った後、アボゲの長老キアイマクスディはアボゲの計算に基づいて今はジムアワルの年であると述べました。アボゲ計算ではラマダン月の断食は30日の間行わればならないが、1年のうち日数が29日から30日の間で変化する月は4ヶ月だけで、残りの8ヶ月はそれぞれ30日です。彼によると、日数が異なる10ヶ月は、サファー・ラビル・アワルまたはマウルド・ジュマディル・アワル・ズルヒジャーで構成されています。同時は、アボゲ計算を遵守する住民は、ラマダン断食やイドルフィトリ祭典の実施の違いを気にしない。最も重要なことは協力し、調和し、共数の目標を達成できることであると述べました。同時は、プルバリンガのアボゲの会主はオンジェ村にのみ存在したが、バニュマスでは複数の村に広がっており、そのうちの一つが地下角であることを認めました。次のお便りは中央スラウシのパルから来ました。中央スラウシ州パル市地域のアラブ系住民はラバガンアラブまたは一般にイワと呼ばれている祭日を祝います。この伝統は毎年第22回イドルフィトリに認定的に行われ、今回は中央スラウシ州パル市バレの木曜日に行われます。彼らはアラブ系住民を個別訪問し、家に到着すると、預言者の賛美と祈りを歌い、宗教的な説教を続けました。これは、お互いの家を訪問し、各家に挨拶をすることによって、戻ることを意味する、イワヤの意味を沿っています。この伝統には、パルシのアラブ系住民だけではなく、シギ、ドンガラ、パリギモートンなどの、他の都市のアラブ系住民も参加します。イワドは、パルシーの最初のアラブ人居住者の家の一つであるナドリで終了しました。このラバガンアラブには、中央スラウシとパルシーのバルの周辺の熱狂的な住民も集まり、パルシーのアラブ系住民の毎年恒例の伝統を直接見ようと集まります。最後のお便りはバリのギアニャルから来ました。バリのバロンティサッツのサクサパンデクトクリスタの息子であるパンデニョマンユディスュトリスナシーはこの広く知られたシャツのデザインはバリの人々に引き渡されたものであるため、家族は超削減を管理しないだろうと述べました。パンデユディはギアニャルのベンムラのセントラベンで行われたコーパンデケトゥトクリスナのソーレッツパレボンまたはパンアベナの最中にこのことを伝えました。バリのバロンティサツのサクサの遺体は42日間埋葬された後ソーレッツを行いました。バリのバロンティサツのサクサパンデケトゥトクリスナ氏が2024年2月29日に亡くなりました。1946年6月21日に生まれたこの男性は、心臓病のため、プロフェッサードクター E.G.N.G. ムラデンパサー総合病院で息を引き取りました。パンデケトゥトクリスナは、1969年にバロンティサスのデザインを作成しただけではなく、アールショップガルフを通じて、バリのお土産ビジネスの先駆者でもありました。パンデケトゥトクリスナは6人の子供と21人の孫を残し、現在は繊維及び不動産工芸品の分野でビジネスを続けています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月13日の出来事をお伝えします。最初は1953年4月13日、カシノロイヤルが出版されました。1953年4月13日、カシノロイヤルが出版されました。イアン・フレミングの初のジェームズ・ボンド小説が初めて出版されました。これはイアン・フレミング自身によって書かれた12冊のジェームズ・ボンド小説シリーズと2冊の短編集の最初の作品であり、その後、他の小説家が現在までジェームズ・ボンド小説シリーズを続けるインスピレーションを与えました。次は1970年4月13日、アポロ13号が爆発しました。アポロ13号は1970年4月13日に行われた NASA のアポロ計画における7番目の有人ミッションでした。これは月面着陸を目的とした3回目のミッションです。打ち上げから2日後、サービスモジュールの液体酸素タンクが故障し、火花が発生しました。その結果、タンクが爆発し、宇宙に運ばれていた液体酸素が全て放出されました。地球に帰還するのに十分な電力を残すために、司令船のほぼ全てのシステムをシャットダウンする必要がありました。乗組員はまだ正常に機能していた月着陸船に再配置されました。この事件の結果、月面着陸ミッションは中止され、ミッションの焦点は宇宙飛行士はいかに安全に地球に帰還させるかでありました。最初はライアンエアのリオカキは2013年4月13日にバリ海に墜落しました。2013年4月13日にピンメイ GT904 のライアンエア機がバリ海に墜落しました。西ジャワスバンドンを出発したこの飛行機はバリ島電波山のイーグスティングラハライ国際空港の滑走路09に着陸する予定でした。しかし GT904 便は完璧な着陸ができず、滑走路に到達できずバリ島の海に転落しました。この不幸な事故の結果、飛行機の胴体は正確には尾翼近くの後ろ側で2つの部分に分割されました。乗客全員が生存したが、そのうち44人はカシイブ病院とサンラ病院の2つの病院で治療を受けました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
aku jadi milikmu.
Voice of Indonesia.
Krisna no minasan, Indonesia ku desu. Ajia Kaihatsu Ginko ADB wa Indonesia keizai wa 2024 nen ni izen no yosoku to kawarazu 5% seichou suru to yosoku shite imasu. ADB wa kotoshi no Indonesia no keizai seichou ritsu yosoku wo 5% 維持することを決定しました。2025年の推定経済成長率は依然として 5% です。一方、今年のインドネシアのインフレ率は 2.8% と推定されており、今後数年間のインフレ率も 2.8% と予測されています。主要内需はインド、香港、インドネシアを含む中国など、多くの国を世界的な課題から守っています。インドネシアは観光部門からのインドネシアの価格をコントロールするという点で課題を抱えています。新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、観光客が再び訪れ始めていることがわかります。ADB チーフエコノミストのアルベルト・パーク氏は、ADB チーフエコノミストのアルベルト・パーク氏は、アジア太平洋地域の経済は、堅調な内需、半導体輸出数の改善、観光業の回復に支えられ、2024年には平均 4.9% 成長すると予想されていると述べました。アルベルト・パーク氏は、内需と輸出数に牽引された南アジアと東南アジアの力強い成長が、不動産市場の低迷と消費低迷による中国の減速を相殺したと述べました。インドは引き続きアジア太平洋地域の重要な成長エンジンであり、2024年には 7%、2025年には 7.2% の成長が見込まれています。一方、中国は昨年の 5.2% から今年は 4.8%、来年は 4.5% に鈍化すると予想されています。しかし、サプライチェーンの混乱、 米国の金融政策をめぐる不確実性、異常気象の影響、中国の不動産市場の継続的な低迷など、依然として多くのリスクが存在するため、政策当局者は引き続き警戒を続ける必要があります。ADB は反 AC、包摂的で、強靭で持続可能なアジア太平洋地域の実現に尽力し、極度の貧困を撲滅する取り組みを続けています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mentari pagi beri salam lagi Suara burungku sambut hari berganti Bob Marley masih bernyanyi Don't worry Oh yeah Jalani semua dengan apa adanya Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya Yo kita lapangkan dada Jangan bebani hati Yo, kita nyanyi bersama
リスナーの皆さん、プサンのヨネシアです。今日は西ヌサタガラ州の観光地ズウェンガビーチをご紹介します。2023年12月10日、 世界最大の旅行雑誌ローリングストーンはインドネシアの11ベストビーチのリストを発表しました。米国のシニアジャーナリストマーク・ジョハンソン氏はミシーの外から州の3つのビーチをインドネシアで最高のビーチにランク付けしました。そのうちの一つは西スンバワ県のジェレウェ地区にあるジェレンガビーチです。マーク・ジョハンソン氏によるとジェレンガビーチの波は世界クラスであるためジェレンガビーチを最高のビーチの一つに挙げているということです。知られているようにポトタの湖からわずか 40km のこのビーチは最高のレフトハンドブレイクがあり、プロサーファーや上級アマチュアに最適です。ジェレンガビーチは美しい丘陵地帯に囲まれています。緑の草と低い木々が全体を埋め尽くしています。北側のジェレンガビーチには穏やかなターコイズブルーの海が広がる白い砂浜があり、水泳、カヤック、スタンドアップ、パドルボートに最適です。このビーチはサーフィンを好きな人にも最適です。ジェレンガビーチは挑戦的な波があるためサーファーに人気のビーチです。このビーチの波は海の中央から来ます。このような挑戦的な波は西スンバワ島が北のフローレス海、南のインド洋、そしてアラス海峡に囲まれているために形成されます。波が大きなチューブのような形をしており、高さが数メートルあるため多くの人はジェレンガビーチをスカーリーフと呼んでいます。夕方になってもまだ家に帰らずにこのビーチで夕日の美しさを楽しんでください。空の色のグラデーションと透き通った青い海がこのビーチの美しさをさらに高めています。ジェレンガビーチの設備は非常に充実しています。ここには駐車場、屋台、トイレ、サーフィン用品のレンタル、宿泊施設があります。リスナーの皆さん、これでパサウンドインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Jadi Of Indonesia.
Rizna minasang warna-warni des kyo wa daisho risai o go shoukai shimasu. Idul Fitri saijitsu wa kazoku ya aisuru hito tachi to renraku o tori ai atsumaru tokubetsu na shunkan desu. Sore to wa betsu ni 比較的長いイドルフィトリ祭日の休暇は旅行に利用できます。インドネシアの観光地はイドルフィトリ祭日の休日を満喫するためにさまざまな興味深いアクティビティを用意しており、ジャカルタのタマニンピアンジャヤアンチョルもその一つです。バンバグナンジャヤアンチョル社は2024年4月10日から4月21日に開催されている大勝利祭をテーマに、1445年のヒジラにイドルフィトリ祭日の休暇を迎えるために数多くの公演を準備しています。例年と同様、タマニンピアンジャヤアンチョルはイドルフィトリ祭日の初日に海のシンフォニーストーンエリアにあるビーチでイドルフィトリの祈りを開催します。同日、マラウイ音楽を伴ってトゥンパンクトゥパッミコシパレードも開催されました。楽しみはラグーンビーチステージでのライブクーキングビッグクワリーアクティビティに続き、鶏肉のオポールやカボチャの野菜などのイドルフィトリ料理を訪問者と一緒に直接調理しました。訪問者は出来上がった料理をすぐにお楽しみいただけます。ラグーンビーチでは The Massive、ラスチャイル、フィエラテルなどのインドネシアの人気バンドによる生演奏が行われ、イベントはさらに盛り上がりました。ランパクブドゥタノーラダンス、スーフィダンスによるパフォーマンスの存在により、イドルフィトリ祭日の雰囲気がさらに感じられます。マジカル花火ダンスも今年のイドルフィトリ祭日に特別な雰囲気を与え、訪問者は見事な花火とともに LED ダンスでもてなされます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Satu hal yang paling kusuka dari dirimu adalah ketika ku pandang kedua bola matamu, yeah. Oh, tak bosan tak jemu-jemu dan ku pandang selalu di saat engkau dekat atau jauh. Sayang seribu sayang, kau ada yang punya. Ku selalu bermimpi untuk bisa memilikimu. Hey kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku masih ingin memandangmu. Oh yeah. Hey kamu yang cantik. Up. tapi ku takut dengan pacarmu. Paling dahulu aku masih ingin memandangmu.
Voice of Indonesia.
Rizna minasang, onggaku no hirabades. Kongkai wa Anggi Rianto, new normal keroncong gau tau. Pergilah kasih o kite kudasai. Tito Sumarsono ga sakyoku shita kono kyoku wa Indonesia の伝説的なミュージシャンの一人であるクリッシュによって広められました。90年代にリリースされ、そして2012年には Pergila Kasih という曲も音楽グループ The Massive によって再び歌われました。この曲はパートナーを手放し、手放そうとする人の物語を歌っており、愛する人の願いが叶うように最善を祈ります。それでは皆さん、アンギリアンとニューノーマルクロンチョンが歌う「Pergilah Kasih」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Cari kesombongan diri,
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Percayalah padaku, Basuhlah air matamu manis. Ku kan kembali padamu. Kembali padamu. Percayalah padaku, kasih. Aku takkan hapuslah air matamu manis. Ku kan kembali padamu.
Voice of Indonesia.